般言うのなりと言うとも、女性を知るを知者とすといえり、聞かれば当流の心は、あながちにもろもろの商業を読み、物を知ったりと言うとも、一年の新人の言われを知らざる人は、いたずらごとなりと知るべし、されば商人の御言葉にも、一切の男女たらんみは、皆の本願を信ぜずしては、仏と助かるということあるべからずと仰せられたり、このゆえにいかなる女人なりというとも、もろもろの情名を捨てて、一年に弥陀如来今度の御所を助けたまえと、各頼みも三人は、十人も百人も皆ともに、皆の法度に往生すべきこと、さらさら疑いあるべからざる。
何がいえぞ名付けて一切諸仏称号念行という斜里仏もし善男自然女人あって、この諸仏の諸説の名および経の名を聞かん者は一切諸仏のために五年せられて、皆ことごとくあのくたら三脈三菩提を体験せざることをおる。あるがゆえに斜里仏善男自然女人、もし我が子および経の名を信ずる者は、まさにかの仏国土に往生すべしと午前から阿弥陀経のお話を聞いてもらっておりますがこれは、お経の名を聞き、我が御およびお釈迦様のお知らせをくださるこのお言葉を聞く者は、まさに発願して阿弥陀様の仏国土に往生する願いを起こせと。それは我々がお浄土へ往生を遂げたい、こういうようなまあ願いを起こしましても、とても凡夫の願いが願いだけありましても、行がなけらにゃお浄土へは往生はできない、まあ、こういうような問題にぶつかるわけであります。ところがこの大無量寿経というお経様の下巻の真っ最初に、仏阿難に告げたまわく、かの弥陀の浄土に往生を遂げなば、皆ことごとく正常寿に住す、予言はいかん、かの度には邪寿および不成寿なければなりという、まあ、こういうお言葉が出ているわけであります。で、まあ、法然上人までの方、つまり源信僧図であろうと、あるいは禅道様でありましても、これをそのまま文面通りこう読んでらっしゃるわけ。かの弥陀の浄土に往生を遂げなば、皆ことごとく正常寿に住す、ゆえんはいかん、かの度には邪寿および不成寿なければなり、まあ、こう読んでらっしゃるわけです。つまり阿弥陀様のお浄土へ往生を遂げますと、そこで皆こう正常寿という位に定めていただく。なぜならば阿弥陀様のお浄土には邪寿および不成寿とこうおっしゃるのは、まあいわば邪成寿、それは私が考えた信心と申しますか、自分でこしらえた信心、いわばお念仏を唱えておりましてもわしが唱える、 お慈悲を喜んでおりましても、私が喜んでる。こういうような行事で行僧に目をかけ、信じて真相に腰をかけると言いまして、私が念仏してるんだ、私がお慈悲を聞いてるんだ、そういう考え方の人を、これを邪成就。それはお経で申しますと、観無量寿経というお経様が、これは十九の願、つまり邪成就の木である。それがある程度聴聞をいたしますと、必ずここにその今までの考えが根底からこう覆されて、私が念仏してるんでなくて、この念仏の一声一声は如来の陽光の涙の流れであり、御栄光の賜物であるということがこう受け取られるということが、観行往生から阿弥陀経往生、これを南氏往生とこう申します。だから観行はこれは邪成就の木である。阿弥陀経は不成就の木である。大無量寿経が小成就の木である。これはまあ難しいことですけれども、浄土真宗には三行三願三期三往生という、こういうことをまあ昔からこう言われるわけです。で、大無量寿経はこれはすなわち小成就の木である。観無量寿経は邪成就であり、阿弥陀経は不成就である。で、その観行往生のことを、そういう種類の人の往生は宗樹林下往生と、こういう往生である。阿弥陀経は南氏往生であり、大無量寿経は南氏義往生で、こういうその扱いが真宗には根底からあるわけでありまして、そういう種類に初めから第十八願の本会堂へこう抱いていただくということは困難なことで、初めは誰でも何万だ何万だお念仏を唱えさせて、その念仏が私が唱えるんだ、私が喜んでるんだ、まあ、そういうこの考え方は諸法の人々は皆そうなんです。それがだんだんだんだんおっかせこうむるうちに、あるこの時期が参りますと、私が唱えるような値打ちがあるんじゃない、この唱えさせていただくは一声一声がみんな御栄光の賜物であり、御計らいの力しむるものだということにこう目覚める。それはまあ180度こう転換するということでしょう。で、そこで初めてですね、一声の念仏もお慈悲喜ぶも我が身の力ではない、我が背後には陽光の間の仏の願いが私にかけられているんだ、そのおかげさまで一声の念仏も唱えさせていただける、お慈悲も喜ばさせてもらえるわ、みんなこれは御栄光の賜物だというふうに、この心の向きがねじ変わる。それが十九の願から二十の願、つまり観行往生から阿弥陀経往生へとこう転換をさせていた。で、それからですね、もうだんだんだんだん聴聞させていただきますうちに、これはもう本当にわずかなことなんですけれども、根本無明というものは断ぜられても、始末無明といういささかの自力の計らい疑いが残るわけで、それがだんだんだんだんおっかせこうむるうちに、下垂の誓いと申しまして、凡夫の力ではどうにもなりませんが、仏様の成し遂げさせてくださるという、それを下垂と申しますが、必ず大乗八願の本会堂へ引っ張り抱いてくださる。だから、その境地へ参りますというと、義なきを義とす、義ってことは計らうってことですから、もう何にも凡夫の計らいがいらんことになる。例えば私が大体我々の気類というものは、この相手次第条件次第で千変万化変わるもの、今日は誠の信心欠如したと自分で決め込んでみても、条件が悪ければすぐになくなるし、今はここで大丈夫じゃと思っていても、必ずそれは時間とともに薄らいできたり、必ずなくなる時期が来る。で、それは凡夫で決めた信心だと。御栄光ということは、分かりやすい言うと、我々のこのドロドロの心へ常に如来様の大悲の心が移っとってくださるを信心という。こっちはその千変万化変わろうとも、如来の心が変わりがない。 だからいつもかも如来様のお心が私のこのドロドロの衆生頓尽煩悩の心の中にいつもかも移り住めに移っとってください。どんな煩悩が出てこようとも念が逆まこう真理の炎が燃えようとも変わりなく移り住めに移っとってください。それが信心だ。だから有名な、話ですけれども、法然上人のお膝元へ血が垂ら下げて慣れてきましたのが熊谷蓮生坊。これは関東一の荒武者で、今関東にも熊谷という市が町がありますが、これは熊谷の出た出身地でありまして、それは関東一の荒武者って言いまして、どんな戦いにでももう人に負けたことがない、いつも一番乗りという先人争いの中でいつでも人に負けたことがない、何百回の戦いの中でいつでも先人争いは一番であった、人に遅れを取ったことがない鬼熊谷という、そういう方が図らずもですね、一の谷の戦いの時に敵の大将であった敦盛という人を呼び返したわけ。つまり馬に乗りまして敦盛がこう逃げている、それを日の丸の扇子を振りかざしまして、おい敵に背を見せるは卑怯ではないか、戻れ戻れとこう熊谷が大音上で呼びますと、その敦盛が馬をくるっとこう向きを直いて U ターンして熊谷の手元へやってまいりまして、そこで平家と源氏の戦いということが今行われている最中ですから、熊谷と敦盛が上となり下となって戦おうたわけですけれども、なんせ鬼熊谷と言われるような熊谷に可能もんじゃない、東道二人とも組み合って馬からこう落ちまして、そこで上となり下となってやっとるうちに東道熊谷に押さえつけられて、今まさに首をはねられようとした。ところが熊谷がこの敦盛のかぶっております兜をこう脱がせまして、今まさに首を切ろうと、ほっとこう後の兜を脱がしてみるというと、豪のものだ荒武者だと思ったが、意外にもまことにきれいな年葉もゆかん美少年。思わずぞっとした熊谷が、あなたはおいくつでござるか、こう尋ねますと、16歳でござる。何16歳の金立ちでござるか、我がせがれ小次郎が今年とって16歳、もし我が小次郎が人の刃にかかって首はねられると聞いたならば、親たるべきものは立ってもいても痛まらんのであろうが、こんなかわいい顔をしとえ出るこの16歳の美少年の首をいかに鬼熊谷でも切ることはできん、これはお助け申さねやなら、どうさ逃げなされお逃げなされと、こう言うてば助けようとしたわけ。そうすると後ろから味方の者が、熊谷殿、双心か、源氏の大将を助けるということはそれは武士の習わしではないじゃないか、武士道に外れるじゃないかと言われて、やむを得ずそこで熊谷が、侍ほど悲しいものはない、助けんとすれば双心かと言われや首は跳ねにゃあなら、かわいそうじゃが身体極まるこのくらい苦しいものが侍の道であろうか、泣いとるというと敦盛がはっと起き上がりまして、西方浄土伏を拝み、かわいい声を張り上げて、阿弥陀様長年の間お待たせをいたしました、あなたのお胸から私を忘れくださる暇もなく、涙の乾くいとまもなく、私を念じ続けておってくださるのを今日が今日まで背きまして、行こうともせにゃ向きを向き直そうともせず、あなたのお胸を痛めましたが、いよいよ今日はこの熊谷殿に首はねられたが、最後本町もおけのお浄土へ参らしていただいて、長い間のご苦労に対しまして心底からお礼を申し上げます。ぎょっとした熊谷の敦盛殿、今死に直面しながら16歳の君たちがさらに死を恐れずに、むしろ首はねられるのを今か今かと待ちかねて首はねられたその時が安養浄土の誕生日とは、どうしてそのような見教えをどなたからお受け遊ばしたか、はい、 私はご縁がありまして、吉水に全貌を構え、皆の本願を日夜解いておいでる法然様という真の知識に合わせていただきまして、今日生きてもよし、死んでもよし、命のある間はお慈悲の中、命終わればお浄土と安心安堵をさせていただきまして、今あなたに首はねられるのを今か遅しと待ちかねておるのでござる。さすがのお肉まがいも、そのような尊い妙教えがあるのか。それを今日まで人の命を何百と取っても懺悔をせず、ああ俺ほど恐ろしいものがあろうかと、熱護殿、今は敵と味方でござります、やむを得ずあなたの首をはねますが、一足先にお浄土へ往生遊ばすがよ。やがてこの熊谷も修羅の巷を抜け出しまして、法然様の御教えを受けたまわり、後をしとおて必ずお浄土へ参らしていただいて、お浄土で再び会わせていただきますと、次に首をはねたわけであります。熊谷はその血刀を下げました。法然様のおいでる吉水へ、世に火をついでどんどんどんどんと馳せ参じてまいりましたが、道中にもこの兜も用はない、鎧も何の役にも立たんと、何もかも投げ抱いたのですが、大小二本だけは腰に刺しまして、法然様の手元へ参った。その時、人の命を取ったようなお前の足は汚れておる、お前の手は汚れておる、その両足両手をぶち切れとの仰せならば、 両腕両足ぶち切っても往生の一大事を解決なしたい。その時にはこの刀が用が立つ。これだけは捨てられん。東道法然様の手元へようようやってまいりまして、このような恐ろしい人間が助かる道がありましょうか。私のようなものでも救われる道がありましょうか。修羅の巷を駆け巡った足が汚れておる、そんな足は切らにゃならんの仰せなれば、両足ぶち切ります。人の命を取った両手は汚れておるとの仰せなれば、この両腕ぶち切ってでも、私御所の一大事が弔問が願いたい、御助けに預かりとうございます。いやいや、熊谷殿、足を切れじゃない、腕を切れじゃない、生爪一枚剥がす必要はない、老少全幕の人持って生まれた小のまま、本願信じ念仏申されよ、必ず御助けに預かるぞと、こんこんとお話をなさる。さすがの鬼熊谷もついに邪険狂慢の頭を下げまして、念仏三昧の死を送る身になって、誠に感激して喜び喜び、こんな幸せ者があろうか、こんな幸せ者は世にあろうかと、日にち毎日喜んでいたんですが、その時の感激がだんだんだんだん人ともに薄らいできたわけ。これは情けない。あの時は天に踊り地に踊るほどに喜んだ。それがだんだんだんだん日にちが経過する度ごとに、だんだんだんだん薄らいで、あのような喜び、あのような感激をもう一度と思ってみても、どうも薄らいできたが、こんなことでは往生の一大事も解決がついたと言えるであろうか、御助けに預かったと言えるであろうか、日夜苦しんでいたわけです。ところがある日、この京都の三条の大橋を通ろうといたしますと、見るも哀れなボロを下げた小敷が、ラマンダ打つ、こんなやつめをラマンダ打つ、思わず熊谷が立ちとどまりまして、ちょっとお待ちくだされ、お待ちくだされとお声をかけくださる、私のこと、おお、そうじゃ、あんたのことじゃ、お恥ずかしいが出家の姿はしておるが、あんたのような喜びがどうしても我が心からは出てこない、お念仏も込み上がるような喜びの念仏が唱えられないが、あんたの姿を見れば、見るも哀れな小敷の姿じゃが、あんたの心の中には大慈大悲の親様のお心が入り満ちておいでるように見受けられる。どうしてそんなに喜べるか、あんたの喜びが聞かせてもらいたい。とか おっかせを下されと張り持ちよくも打ち忘れた熊谷。橋の上にどっさりと座り込み両手ついて小敷の前に頭を下げたわけ。ご出家様、それはもったいない。そんなところに両手をつきなさ。ご出家の身でありながらそんな態度を示しなさりゃ、私はもう立ってもいても痛まりまままお手を上げてください。あんたね、あの時はありがたかったけれども、こう今日はさほどに喜べない。そういう姿を見て往生もいかがというようなご心配をなさるということは、ご出家でありながらあなたは先手後手ということが分かってない。その先手後手ということはどういうことでござる。他ではございませんが、私はご覧の通りの小敷です。このうちなら何かもらえるだろう。立派な門構えのうちを訪ねてまいりましても、向こう様にやろうのお慈悲の心があればもらえますが、向こう様にそのお心がなけらにゃ、いくら私が頼んでも何にももらえない場合が多いのです。それは私がいただきたいという場合は、これは私が先手であり向こう様が後手なんだ。だから向こう様にお慈悲の心がなけらにゃ、いくらお願いしてもうるさいとかお断りと即座に断られてしまいますが、壊れかかったようなハニフの本当に哀れな貧乏なうちの前を通りましても、おいおい、向こうから声をかけて、あささあここへ寄れ、こっち来い、今お前にやろうと思うものがあると言うてくださる時には、もう私はどう頼んだらよかろう、どう信じてたらよかろうの用事はない。向こう様が先手で私が後手じゃもの、ただただようこそようこそといただくばかりな。あんたは今皆様に向かって自分が先手になり、頼んだら信じたら、こうなったらああなったら、それはあんた自分が先手じゃねえか。如来様の仰せは実行以来今日まで向こう様が先手召喚の勅命というて、向こう様から呼び詰めに呼んでくださるが、我を頼め必ず救うの呼び声は向こう様が先手じゃないか。ただ我々は素直に仰せを仰せのままに聞くということだ。それが本当に味わえたら、あんた喜ぶとか喜ばんとかで往生が決まるんじゃない。喜べれば喜ぶ、喜ばれなんだら、喜ばれん心こそあなたを陽光引きずりまわいた涙の種がこのざまはてかと懺悔の思いが出てくれば、やがてそこにようこその感謝の念仏が必ず出てくるじゃありませんか。言われて熊谷はようよのことに、自力だ他力だ先手だ後手だということが分かったということを喜んだわけでありますが、みんな我々がそのこうなったらよかろうか、ああなったらよ、それは私から言うならば、それは助かるつもりの人であり、浄土門ではなく、それは衝動門だ。真宗の教えは助かる教えじゃないんです。助けられるという教えなんだ。それをみんな助かるつもり、それは自力の計らいなんだ。だからいくらカンカンにこしらえた新人だと言うても、必ず不純であり自力の心が混じってるんですから、それでは必ず時期とともに時間とともに感激をしたけれども、だんだん時間が経てば薄らぐってことは当然のことなんだ。からそれをですね、きつくご意見なさったのがドンラン様。このドンラン様が五和さんの中にも示してありますように、如実修行ということと不如実修行ということ、つまりお念仏を唱えていても、本当にこれが純粋の他力栄光の念仏である、ご栄光の念仏であるという、そういう喜びから唱えているのか、あるいは自分が念仏を唱えたらお浄土へ参らしてもらえるとか助けてまえるでという、そういう前提のもとに念仏を唱えているのか、如実修行か不如実修行か、これを明らかにこう説明してくださるのが、不如実修行と言えること、 男子釈してのたまわ。男子っていうのはドンラン様ですが、そのドンラン様がお前の念仏が如実修行であるか、あるいは不如実修行であるか、他力に可能た念仏であるか、自力の混じった念仏なのか、それをその三不信、正信下で申しますと三不三信敬恩言、これは道釈様がおっしゃってあるんですけれども、三不三信敬恩言ってことは三不三信の教え恩言にしてきて、ご親切に詳しく説明をしてくださるということが三不三信敬恩言。それをまあドンラン様がおっしゃったのを道釈様が受け継いで仰せになるわけですけれども、不如実修行ちことはどういうことかあったら、一者信心厚からず。厚からずちことはこれは薄いとか厚いとかという文字でなくて、純粋でない、つまり自力の執念が混じっておる信心だということを厚からずとおっしゃる。純粋の他力混合の信心じゃない、自分の自力の執念がこう混じっておる、不純なということですね。不純ということは混ざり物があるということです。それだから一者信心厚からず、したがって私のこの心次第で条件のいい時はようこそようこそ猛情で言ってまったような気分になりますけれども、さまざまな諸問題が現れてまいります。相手の出方がいろいろ、あるいは環境が変わる度ごとに、まことの信心だと思っていた信心がややもすると危うくなるというのが、これが不純の信心。腹が立っても往生一条ですよ。欲が起こってもこの場でばったり鼻ついても、お膝元とはと変わりなく喜んでいけるが誠の信心です。それが惚れ惚れとお慈悲が喜べたり、お念仏が盛んに唱えられる時に、これでええこれでええとやっとってもですね、それが条件次第でまたこのあかんことになって、念仏が唱えられんし、お慈悲は喜べんしと、もやもやもやもやしてくるということになると、こんなことでは往生いかがの心配が出るようなものならば、誠の信心じゃない、それは不純の信心。それで脈存脈妄するゆえに、脈存と申しますのは、ある時は条件次第で喜んど、条件が悪なると往生いかが、ある時はあるけれどもある時はなくなる、そういう信心、それを脈存脈妄、そういうそのものは信心があったって あると言うてもまことじゃない、不純だ、自力の執念が混じっとる、純粋の他力混合の信心でなくて、これは不純の信心だ。だから脈存脈妄だ、ある時は大丈夫じゃけども、ある時はこんなことでは心配せんならんような、その場その場で千変万化、心が変わるようなものは誠の信心でない。二つ目はですね、二者信心いつならず、欠乗の信なきゆえに。だから、私に声かけてくださる仏っていうのは、仏様の身元調べをやってみるとですね、どんな仏様でも凡夫を救いて悪人が助けてために仏になったちな仏様は一物もないんです。阿弥陀様だけなんです。だから仏様仏様って言うたとって、あんた方のお母さんだって信心欠乗してお浄土へ往生してらっしゃる仏様でしょ。この頃はね、妙な話が出ましてね、人間どんな横着者でも、どんな愚痴なばわさでも、死ぬと仏にならした。あの者何が仏じゃ、あの者茂屋じゃない。死んで仏になるなら何も仏法を聞かんでもよろしいよ。そのアホなこと言うてが、知能も仏様にならした、仏様仏様、何がこんなも仏じゃ、この者茂屋じゃない、平田っていう人の茂屋じゃがや。このもの仏というのは、この信心欠乗してお浄土へ往生のできた人を仏中に、 それがあのぶたら三脈三歩大中無常涅槃という悟りが開けた人、仏様になった人、それを仏中が死んだら死ね屋をみんな仏様へ、仏が仏がどれが仏じゃ、仏さん阿弥陀様かしらんと思ったら死ね屋を仏じゃ仏じゃ、アホの話がある。死んでみんな仏になれるならば、誰も悩める人も必要もねえし、このわしの話を汗でやって、わしが羽やとるやつを眠って聞いとる必要もねえじゃねえ。眠っとれせんけどもさ。そうでしょ。だから私はね、正しい信仰、本当の御解散のお喜びっちゅうものをどの程度みんなが受け取るかと思うんですわ。こうやってみんなもやっと得てる人の中でも、現世祈祷をやってみたり、現世利益に心を奪われたり、いわば仏とか神ってものは、みんな向こう様が我々をどうか幸せに、どうか迷いの目を覚まさせてやる、念じ詰めに念じ、信じ詰めに信じておってくださるのを、我々は仏をバカにしたり目くらにしたりして、仏を冒涜しとるんじゃね。だから昔から言うんじゃないですか、女房、貧乏人の女房がね、子供を産むって難産で、なかなか子供が生まれんげなわ。そしたら親父がね、なあ無大秘のコンピラ大権下、かかあの難産早うカルーましてくださり、もしこれを難産をカルーさしてくださったならば、金の灯籠、千灯籠、銀の灯籠、万灯籠差し上げます、どうぞお願いしますってやっとったわけな。ほんと今うーうーうーとうなって苦しんどる女房が、お父っつぁん、この難産をカルー済まさせてくださったら、金の灯籠、千灯籠、銀の灯籠、万灯籠、こんな貧乏なものがどうやってんなもの上がるのじゃっちゅうたら、文句言わずに、はよ産んでまい、おら今神様だまくらけやとんのじゃ。それに等しいじゃねえの。一つ一つの出来事が善因は善果であり、悪因は悪果であり、まかん種が生えますか。悲しかろうがつらかろうが、仏や神の仕業じゃありませんよ。あんたはあんたの世界を自分が過去にまいた種でこしらえてきた。私は私のまいた業によって、今日私の世界を私がこしらえているわけなんで、みんな一人一人違うでしょうが、同じお母さんから生まれた兄弟でも個性も違えば人生も違う。その人その人が自分自分の今世界をこしらえとるんでしょう。それをこうだからああだからって神様や仏様に頼んで、わしだけ特別にご利益を与えてください、1万円あげますって、神様銭が欲しいのか、欲しいのは人間が欲しいのよ。神様利用しとるだけじゃん。もう日本中迷信だな。情けねえなってことは、まあ一面言うと、それが真宗はあんまり純粋です。真宗の教えは純粋だ。だからこれ流行らんのです。でこの間もまあちょこっと浄土真宗も現世祈祷をやるという、流行らん、アホなこと言うな、俺は死んでもやらんぞち、殺されてもやらんぞ。なんでだ、五箇屋さんの一番綺麗なことをなんで俺がやらんならん。これは新聞に、朝日新聞に一面に水子観音のご利益があるで、でおめえら今までに供養してねえで、それで3年だ7年だは勤めるが、13年17年だと勤めんで、ほんで体中痛かったり神経痛で腰がどうもいかんたら足が曲がらんたらちゅうてやっとるのは、みんなご先祖の罰やで。それでその死んだ先祖の名義帳を書いて、名前を書いて送ってよこせば、こちらで供養しますちゅうて、それには一番軽いのが2000円、もうちょっと大きいのは5000円、もうちょっと大きいのは1万円、ご利益が、金が多いほどご利益が、そういう広告がしたん。あれあんた朝日新聞に一面広告しと、800万円いりますよ。800万円の広告料出てもバカなやつらが金を送ってよこすで儲かるでやっとんねん。クソだらけばっかじゃわ、これはわしから言うならば。こんなものあんた方がよう考えてみなさい。今日はこのお寺辞めた人はそういう、まあ、根性のね人ばっかで、私は本当に、同房じゃ、同じ お浄土で会える人ばっかじゃと思っとるが、裏切るやつがおるわさ。そういうこと言うで、わしは人気が悪いで。宗家さんは口が悪い。今日も宝生寺が来て、おめえはね、 どこも悪ねえけって、どこも悪ねえわい。腹はどうじゃって、俺は腹悪ねえわ。あやつは腹の悪いやちゃと言われるでな。俺は腹悪ねえわ言ったら、おめえは目と口が悪いわ。おめえも言いたい方でいねえ。わしが口が悪いのは、ああいうやつとは付き合うようになったで口が悪かった。口の悪いやつとわしが付き合うようになったから朱に染まれば赤くなるで、初めは純粋なおとなしいお坊様だったけども、ああいう口の悪いやつと付き合うようになってこういうふうになっちゃった。だからどっちが悪いしゃんけどもさ、だけどね、本当に考えてみると、あんまり本当のことを言う、つまり純粋だというと流行らんのです。特にこれ五浄というね、世の中ですから、これ南進の方ですよ。阿弥陀経に蹴当たるでしょ、五浄の世です。五浄中だ、公浄、賢浄、煩悩浄、修浄浄、妙浄。それはみんなそうですね。だからそれは本当にね、この今浄土真宗の教えは純粋ですよね。だから五家さんおっしゃるでしょ、仏号胸と主すれども、お念仏を朝から晩まで唱えと。ところが現世を祈る行者、あそこへ参ると神経痛が治るから、ここへお百度参ると、思うことが叶えて参るから、とんでもねえ話や。この間三河から電話がかかってきて、祖父江さんですかって、そうですったら、何遍でも電話がかかってくる。何ですかったら、ある人がお百度参りをやっとる。そしたらそれをみんなが咎めて、信州にそんなことをやるは造業じゃねえか、雑種だねえかと、こう言われたら、いや私は祖父江先生から新人いただいたものは何やってもええという許可受け取るで、何やってもええ、あんたそういうバカなこと言いなさるかっちゅうわしを難儀する電話じゃ。またわしは腹立って、そんなことを俺が言うたってことを疑う、おめえがよっぽど俺はご無礼に当たるっちゅうね。バカなこと言うなよ。そういう電話をかけておさ、あんた自身がわしを信用しとらんちゅうこっちゃ。そんなことは何でわしに言える。仏号胸と主すれども、現世を祈る行者をば、これも雑種と名付けてぞ、千獣無一と嫌わる。ちゃんと小家さん小川さんに蹴当たるじゃねえ、何をとぼけとる。言うたら、ええ、そりゃそうだろうと思いましたけど、けども疑っとったんじゃろうがや、ご無礼しましたって電話切った。どうですか。私はね、そういうことを言うと、ほら福とあんた方思うか知らんけどね、この目が悪なったということも私はご栄光だと喜んでるんです。それは目が不自由だってことはあんた方にわからないくらい悲しいことですよ。ほらあんた方、これ愚痴ば赤こぼえて毎日恵まれた生活しとりながら、何が不平がある、何が小言があるし、あんたわしは疑いたいほどですけれど、いっぺんあんた方に目に絆創膏かに、あるいは浅い毛薬貼って一日歩いてみたらどう。どんなに目のありがたさってことはわかると思う。それはね、なんでそれが私がご栄光だと喜べるかって、よいいことであろうと悪いことであろうと、根性のことであろうと未来のことであろうと、何もかも如来の恩計らいの中に私は生かされているということは、私の目っちゅうものは若林はよう見えたけども、あの馬場さんはシワが寄っとる、この実際はほくろがある、この馬場さんはあざがある、悪いところしか見なんだめですわ。それで全然見えんわけはねえけども、出ておばあらの顔を見ると輪郭はようわかるで、鼻が高え、髪がパッチリしとる、口がおちょぼ口かはようわかるけども、だけども出てシワが見えん、誰見ても美人に見える目にしてまったちゅう。そりゃそういうことが本当にそりゃ分からんでしょうけれども、私はよかろうとも悪かろうとも如来の恩計らいの中で生きとるんじゃない、生かされている、こんな生臭坊主がその日その日が暮らさせていただけるのは如来様の恩計らいの中で日暮らしをさせてもらう。それは五家さんの生き方がそうじゃないですか。五家さん様が心身欠如されたって、何月何日何時何時なことは分かりませんよ。分かりませんけれども、私の想像からいきますと、少なくとも33歳までには新人欠如してらっしゃる。 それはなぜそういうことが言えるかというと、法然上人があまたのお弟子のある中で千尺衆の権者を許すという許可を下ろされたのは五戒さん33歳の年です。これはもう破天荒の幸せを得られたわけです。384人の弟子の中には妙変宗師であるとか下脱上人であるとか、あるいは上根坊とか光を放つような方々がいっぱいおいでた。その中でわずか33歳の若造の、しかもまだお弟子になってから3年経っている、まあ4年目ですけれども、そんな若造の新入りの五戒さんだけになぜ千尺衆の権者を許された。それは法然様がわしの喜びをそのまんま増さず減らさず伝えてくれる後継者と見込まれて、五戒さん様だけに千尺衆の権者を許す。だから五戒さん感激されちゃった。こんな若造の、こんな新入りの私のようなものにどなたにも見せてござらん千尺衆、私に権者を許す、見るだけじゃね書き写せよ。私でも感激しますね。そこでですね、涙とともにこれを全部書き写されて、できたから法然様と思って持ってらっしゃったら、俺はいっぺん調べてやるって、初めから締め屋までご覧になって、かな一字も送り仮名一つも間違ってないというんでね、そこで法然様お筆お取りになりまして、表紙を一枚まくると白紙が差し挟んであります。そこへ南無阿弥陀仏往生四号念仏遺本釈原稿と署名をされ、大事にしなさいよ。涙こぼえて喜んでらっしゃると、また法然様が我が神霊を書写せよ、わしの姿を書き写せ、ほら二度にわたるところのそういう誰にもこの許されてないおっしゃってないことをご解散様に法然様おっしゃったんだから、たまりかねて涙とともにご師匠様のお姿をお書きになった。そうすると法然様がわしの腹いっぱいの喜びをここに書いてやろうというが名門というんです。ご神霊の上に脈が成仏十方主将、生が名号下士実将、脈不正者不主将が大事八願のお心を法然様がいただかれた。それをそのまんまお知らせになった。それがこの名門という、本当にこれは画期的なことであり、どなたも許されないことを五戒さん33歳でこのような光栄に良くされたと考えれば、五戒さん様はおそらくは33歳までに法然様と同心ができと、そういう裏付けがこの姿じゃないかと思うんですが、なそういうこの法然上人のお弟子はよけあったんですけれども、本当に法然様のお心をそのまま受け継いでくださったのはおそらく五戒さんじゃなかろうか。だから五戒さんはまた法然様をこの上もなく信じてらっしゃるんじゃ。たとえ法然上人に好かされ参らせた、念仏して地獄に落ちたりともさらに後悔すべからずそう。また法然上人がもう数々の弟子の中でこの五戒さんを信頼されたという、こういう師匠と弟子、本当にかの法然上人の教えによりまして、私が他力下校の新人が逆徳ができたということは、陽光の発語と真の知識に応だ、皇后多少の間にも出自の合縁知らざり、本師匠に今さすばこの度虚しく過ぎ流し、こういうように法然上人の弟子になられて6年間の間、あげてもくれてもご教教を被られ、図らずも35歳の御年に流罪になる。越後へ7年間のご逗留があったわけですが、6年間法然様から聞かされた全部一言一言五戒さんメモしてらっしゃった。それを整理をされまして、教行信証のこれが根底になるお商業が愚徳商という商、それをこの越後で書かしちゃった。それが教行信証のもとになって、 そして関東へおいでになりまして、52歳までに下書きを書いて京都へ60でお帰りなさって、教行信証完成されたが72歳、ほとんどご一代極真なさった。この教行信証というお証業をご制作になったわけで、そこにですね、この我々が今日一日一日の日暮らしが大悲の眼線に乗じて、毎日が光明の航海に浮かんで、お浄土へお浄土への道中がただいまの日暮らしだ。こういうことを具体的にご説明してください。で、五戒さんが新人欠場されたはおそらくは33歳までにですね、安心安堵の身とならしゃったに違いないと私は確信をしておりますけれど、それからなら五戒さん毎日日にちどういう日暮らしなさったかったら、本当に次から次いろんな出来事に出会われて、おそらくは豪情まで涙の乾くしはなかったと。それを涙の中から、逆境のどん底から、ようこそようこそ、涙を涙とせず、涙の中に涙の意義を受けと、そうしてこう立ち上がり喜んでご一生を送らっしゃったということが、念仏者の日暮らしだというお手本だろうと思う。だから目が見えないことは不自由でありますけれども、来ていただく悲しみから悲しみのどん底へ落ち込んでも、その